皆さんウィークエンドに向けてこんばんは。いろいろと進んでおります。映像の方もかなり進んでいるんですけれども、今日は初っ端から水梨さんにちょっと電話で話を聞いてみようと思います。スカイプ電話を水梨さんにかけてみます。
もしもし、
もしもし、水梨さん、モーリーです。
はい、こんばんは。
どうもどうも、映画の方お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今かなり頑張っていっぱい撮られてるんですけど、どの辺まで進んだでしょうか。
あ、そうですね、大体撮影自体は、大体7割ぐらいは終わって、あと3日ぐらいで何とか終わると思います。
すごい、かなり濃厚な3日が待ち受けてしまうという感じですね。
はい、
はい、相当な数のロケーションされましたよね、今まで。
そうです。でも実際はそんなでもないんですけど、いっぺんに撮れないのでですよね。ちょっといろいろ条件があって、いっぺんにガバッと撮れない分ちょこちょこ。
ははそれで追撮を重ねていく
感じで。そうですね。
要するに出撃回数がとにかく果てしなく。
そうですね。
っていう感じだよね。
はい。
はい。まあいよいよあと3割ということで峠は越えた感じなんですけれども。
そうですね。でも実は一番大変というか、私的には結構難しい大事なシーンが残っているなっていう感じで、うん、今も台本を考えていたとこです。
わあ、すごい。夜通し磨き、そして昼間働くっていう感じでどうもお疲れ様です。
はい、
それで今回のその映画なんですけれども、どういったところが見どころになっていく感じでしょう。
そうですね、私としては普段ま映画を作っている自分と、うん、モーリーさんやあさこさんみたいな、アイモーリーの活動をされているお二人と全く感性の違う3人が一緒になったということで、はい、その三つどもえの結晶がどうなるかっていうのが結構楽しみなんですけども、うん、多分アイモーリーのファンの方にとっては女優コーナーあさこがどんなものかっていうのが多分楽しみなんじゃないかと思ってますね。
そうですね、はい、アイモーリーだけを2人でやってた時っていうのは、はい、とにかくニュース解説が比較的大きくなってったんですけれども、はい、それだけにとどまらない別のね、はい、表現っていうかクリエイティビティってあるから、
はい、
それを今回動画っていう感じで出せると面白いかもしれないですね。
そうですね、
うん、まだビデオが見られる iPod っていう5世代目が全体に比べるとまだ微々たる普及率でしかないんじゃないかな、今は。だから非常に新しいフォーマットでやっている感じですね。うん、僕らがこれ取り掛かり始めた後で、iTunes がアップデートして、
そうですね、
iTunes の中でエンコードができるようになったのね。
うん、
だから1週間前ぐらいにアップルに直接掛け合って聞いたんだけど、やっぱりいろいろ裏技がありすぎるよね、これ。
ですね。
はい。まあだから本当にそういうまだ不便な状態でフロンティアを切り開きつつ、道のないところに道を作って撮ってる感じですよね。
そうですね、本当に。
あと映画を現役のラジオのスタジオに殴り込んで撮るっていうのもかなり乱暴な。
しかも収録の時間、余った時間をいただいて。
狙って。そこだとばかりにね、入ってって。いやー、僕拝見しててすごく大変だなと思って、まあ尊敬しちゃったんですけど、なんか映像を撮影するときっていうのは本当ライトとか加減や一種のルックス値なんかなんか知らないけど、影とかすごく大事になってくるんですね。
そうですね、本当にあんまり片側見るとよくわからないかもしれないんですけどね、結構細かいところが微妙に、うん、画面の中ではすごい影響してくるんですよね。
音声の世界っていうのはね、どんどんお粗末なマイクロフォンや、いわゆるコンデンサーマイクのような小さな穴のようなマイクを取っても、後で波形を綺麗にするトリックがいろいろあって、その処理の仕方を職人芸で分かれば、本当にインチキな取り方をしても、結構聞けるようにできちゃうんですよね。ところがやっぱり映像や撮影っていうのは、元の状況から組み立ててよくないと、うん、どんなフィルターかけてもごまかしきれないんだなっていうのはすごく。
そうですね、うん、それはありますね。
大変ですね。
そうですね、本当にそうですね。
限りなく舞台に近くないですか、クラシック音楽とか。その一番最初のパフォーマンスが良くなきゃダメ、うん、後から塗り直しが効かないっていう点では、
今回は、ドラマを撮ってるので、
はい、
特にドラマだとそうだと思いますね。役者さんの演技 が重要になってくるので、
はい、
そうなってくるとやっぱりあの編集でごまかせないものっていうのはやっぱり大きいですよね。
なるほどね、うん、あの音楽業界ではもう何十年も前からですよ、うん、20年以上前から、フィックスインザミックスっていう言い方をされてて、ミックスダウン次第でどんな、もうひどい音だろうが何だろうがかっこよくできちゃうんです、ポスプロの魔術で。でこれは別にデジタルになる前からあったんですね、でまあ、人間の聴覚に関係してるのかもしれないけど、あのある種の気持ちよい音像っていうか全体に気持ちのいい場を作ってしまえば、あの生で聴いたら耐えられないような演奏でもかっこよくなっちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
要するに美容整形が効いちゃうのかな、
うん、
だけどね、どうもやっぱり写真や映像はそういう風にフィックスインザミックスできないんだなっていうのは旗で見ていてすごく分かりました。それからやっぱりライトは結局担がなきゃいけないし、あのマイクやウォークマンってほら年々ちっちゃくなっていくんですけど、ライトやカメラってある一定の大きさ以下にはならないですよ。
そうですね、
うん、すごいなと思っちゃって、
ね、
皆さんの体力と根気と、あの日本、何、あの日本で一番寒い日とか、あの体感にも撮影して
みたとか一番寒い日に、ね、本当にずっと外でね、うん、あの撮ってたんで、役者さんたちはすごい大変だったと思いますけどね、うん、
役者の魂はすごいなと思いました。
うん、
音楽家なんてね、あのヘナチョコなんですよ
そうですか。
ヘナチョコ、ヘナチョコ、あの僕もヘナチョコだけどヘナチョコだから音楽家やってるのか、音楽家がヘナチョコになるのかわからないんだけどねあの他のミュージシャンで知ってる人なんかひどいもんですよ。体の管理なんか一切できないし、いつも年がら年中 寒きりゃ寒いで鼻がぐじゅぐじゅ、あの冷、あの夏なら夏で冷房病みたいに、
そうですか、
なんとかせいパコみたいなだから音楽のことしか考えなくていいのね。 ある意味すごくあの子供っぽい赤ちゃんライフで生きていけるっていうか、うん、音楽で一回成功して仕事が来始めるとほとんどの人はその中に逃避してる感じがしますね。
あ、そうですか。
うん、世間話をしてても音のことしか考えてないっていうか、幸せなんじゃないかな、ある意味、うん、アマデウスモーツァルトしてるのよ。
あ、
今日が誕生日らしいけど。
そっか、あ、そうなんだ。
うんうん、ヨーロッパで。
ね、でもなんかあの音楽音楽でね、あのいいなと思いますけどね、すごい抽象的なものだから、
うん、
あの映像ってどうしても具体的になっちゃうんですよ ね、
そうですね、
具体的にしないといけないことが多いので、どうしてもこうなんだろうな、こう体力がいるというか、体張っちゃうとこがどこかにありますね。
逆に音楽家からのすごく音痴な質問なんですけど、あの映像ってどうして抽象が効かないんでしょうね。あの例えば VJ とかご覧になったことあります、うん、いろんなクラブ VJ、
はい、ああいうのはまたあのそういう抽象的な表現、
抽象的な表現でしょう。でもはっきり言ってやっぱほとんど最悪にはひどいのね。
あ、
それは同業者同士でも認めるところって
あ、そうですか。
VJ で残ってる人ほとんど一人もいないんじゃないかな今。
あ、
5年前ぐらいブームだった時の人たちで。
なるほどね。なんか結構あの VJ とかだとソフトとかに頼ったりとか
依存するよね、
多くなるんでしょうね。
だからソフトが分かってしまうと倍つまらないんですよ、うん、なんだそのソフト使ってその程度のボタンしか押せないのかみたいな、
うん、
だからなんていうか動画を抽象的に、リアルタイムで即興させようとするとね、
うん、
やっぱりどっか原理的に無理なところを感じちゃうのね。
そうですね、うん、難しいですね。あの私もあの即興のミュージシャンの人と映像をまあ、あのちょっとドラマとは違うような映像であのコラボレーションしたことはあるんですけども、
はい、
やっぱりなんかね難しい、即興ってことに対して映像はね向かないんですよね。なんかその辺はちょっと
あのね、まあ、VJ の時はね僕はただ使ってる映像の種類が最悪、うん、セレクションが最悪だなとか思って昔のストックフッテージとか昔のテレビとか記録映画の断片をループを延々繰り返すわけですよ。
あ
で、まあ、ハードディスクの容量がないから仕方がないんだと思うんだけど、同じものを100回見せられてだんだんそれがセピアになったって全然、
う
んね、ダメなわけです よ。思ってたのね。だからこれはセンスのなさだなって思ったんだけど、うん、今回映像実際にゼロから作る現場を体験すると、映像ってああいう風に、うん、もうレオナルド・ダ・ヴィンチとかミケランジェロの時代と同じ方式で作っていくしかないんだなっていう例えばなんか一生懸命扁桃腺かなんかに注射をしてね1時間だけオペラが歌えるようにするような感じだと思うのね、音楽って で、まあ、変な感じ、その、あの VJ っていうのは、
あ、はいはいはいはい、
つまり速攻で今ここでソフトの力とかそういう何かを使って添加物でパッと面白くお寿司にネタを載せるようにできちゃうはずっていう期待値があるんですけど、結局注射を打ってオペラを歌った人と本物のオペラを歌ってる人を比べてやっぱりバレちゃうと思うんですよね。多分そういう感じかなっていう。
あ、なるほどね。
だからやっぱりお芝居や映画はすごいと、まあ、その偉大さに打たれました。
ありがとうございます。
僕も転校してちゃんと小説書きたくなったみたいな感じですよね。
あ、
あの地味できっちりしたお話っていうか、
あ、
うん、あのそういう、そういう感性もちょっと いつか花開かせたいんですけども、あの、はい、最後にとはいえですね、あの、はい、非常にそういう保守的にきちんと作り込もうという決意がある反面で、はい、同時にこの映画っていうのはあのリスナー参加型の
面があ
るわけですよね、実験的な、はい、で、あのどうですか、今のところいくつか来てるんですけど。
そうですね、あのちょっと自分がね、その投稿、スカイプの投稿のテーマをあのちょっと難しくしちゃったかなっていうあの反省してたりもするんですけども、うん、逆になんかあのあんまり型にとらわれないで、
うん、
あの自由にね、自由な発想で参加していただいて、逆にこっちがそれにインスピレーションいただいて、あのそんな、まあ、音としてあの自由に使わせていただけるようなものが、そういうなんか出会いがあると嬉しいんですけどね。
面白いですね、うん、あの多分あの声を残すことは、うん、映像を作ることに比べて極めてハードルが低いんですね、
うん、
まあ、当然我々はそれ知ってるんだけど、うん、だけどあの体験してないと声を残すのが恥ずかしかったり、
うん、
なんかはにかんじゃう面もあるのかもしれないですよね、うん、だけど映像 の, すあのきつさとすごさに比べるとね、メッセージを残すのは本当に生優しいことだという企画ができたら、多分皆さんね真摯に残してくれると思いますよ、いろいろ。
そうですね、なんかそういうちょっとこう作り手の方でもこう予測できない要素というか、うん、なんかそういうのを残した状態で私たちとしてもちょっと冒険っていうか、あの楽しみを残しつつ作るというか、
はい、
そういう感じで。
そうですね、和風のお茶やお花の感性かも、はい、あのほら、はい、決まった型に流し込むんじゃなくて、その瞬間のお花みたいな、
はい、
そういう感じですよね。
はい、
はい、じゃああと3割あのもう一山ありそうな気配ですけれども、
はい、
何とぞ頑張ってください。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。